もばっていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第279回です。皆様、2020年、明けましておめでとうございます。今年も引き続き、ゆくもばをお聞きいただけると幸いです。また皆様にとって良き一年になりますことをお祈りいたします。
さて、しれっと冒頭の音声がリニューアルされたわけですが。
もともと少し変えたいってのは言ってましたけど、それに合わせて編集の省力化もこっそりやっているわけですね。
ところで、チープラーニングとは？
最近合成音声で、ディープラーニングを駆使して自然な喋りを実現する、という手法が流行っているわけなんですけど、ゆくもばはあくまで中の人がソフトの力を借りながら手動でやっているので、ディープじゃなくてチープ、ということらしいです。ついでにゆくもばで取り扱っているジャンルの話題について中の人が薄く広く情報のラーニングをやってますよという意味でもありますね。
ラーニングしてるのかという疑惑については今は追求しないことにしますね。
ひどい。
それと AKA という表現もやめるんですね。
これも随分前から、AKA ってどういう意味なんですか？という質問を頻繁に受けているので、伝わらないならやめちゃおうと。ちなみに、Also known asの略で、またの名を、とか、何々こと、という意味で使われるのだとか。中の人、AKA、ハイマウント、とすると、中の一言ハイマウント、という意味ですね。
要はカッコつけただけだったと。
間もなく配信開始から6年という節目でしょうもないことを白状する羽目になりましたね。
そういう積み重なった無駄を新年に合わせていろいろと整理しようということで一括サイレントリニューアルと。
ついでにエンディングの音声も総入れ替えです。まあ、あっちはいい加減変えなきゃいけないんですけどね。
いつまでも iTunes のままにはしてられませんしね。
それでは、今回のニュースです。
楽天モバイルは、無料サポータープログラムを実施中の MNO サービスについて、従前からの案内通り、4月から正式サービスを開始する旨、三木谷会長兼 CEO がコメントしました。ちなみに、楽天モバイルは1月6日付で新執行体制に移行し、三木谷会長は CEO を兼務することになりました。今回のコメントでは、公的なサービスなので、万全を期して、20、30、40に安定したサービスを提供できるように頑張りたいとの内容もあったほか、地下などの屋内設備についても順次設備設置を進める意向を示しています。 また楽天モバイルは 5G のサービス開始を6月開始予定としていますが、他のキャリアより出遅れることについて、3ヶ月ではそれほど変わらないという見通しを示したとのことです。
先日大規模障害を起こしている楽天モバイルの MNO ですが、それを知っている人はこのニュースに対してこう思ったのではないでしょうか。そんな設備で大丈夫か。
大丈夫だ、問題ない。って返すと死亡フラグなやつですね。
何にせよ、ちゃんと全国サービスインできるのか、未だに不安がつきまとうのは否めませんが、設備を広げる苦労もわかるだけに、今はビッグマウスよりも愚直な対応を期待します。
ヤフーは、ユーザーが長期間利用していないヤフージャパン ID の利用停止措置を、2020年2月から順次実施することを明らかにしました。対象となるのは、一部を除いて4年以上利用実績がない ID とのこと。今回の利用停止措置は、不正アクセスの可能性を低減させ、安全に利用できる環境を提供するために行われるとのこと。Yahoo Japan ID を不正に利用した犯罪を防ぐため、該当する ID をログインができない状態にする利用停止措置を行うそうです。継続利用したい場合は1月のうちにログインしておけば大丈夫とのことですが、もし利用停止措置が適用された場合でも、ID を削除するわけではなく、ログインできなくするだけとのことです。
昨年末に、Twitter の放置アカウントの削除方針が打ち出されたものの、亡くなられた方のアカウントの取り扱いなどが問題になって延期されるという動きがありました。Yahoo Japan ID の場合、決済などにも紐づいているため、放置アカウントが悪用された時の被害は Twitter の比ではありませんから、これは妥当なところなのかもしれません。利用停止措置の対象となった場合でも、各種のサービスに書き込んだ内容が削除されることはないとのことで、純粋に放置アカウントのログイン抑止のみとなるようです。すっかり放置してしまっている Yahoo Japan ID がある方は、今のうちに一度ログインしておいた方がいいでしょうし、使用しないのであればアカウントを削除するなどの対策を取った方がいいですね。
1月9日、NTT ドコモの携帯電話の機種変更手続きを行ったユーザーが、書類の中にメモが紛れ込んでいることを発見したとのことですが、そのメモには顧客を侮辱する内容が書かれており、それがツイッターに拡散されました。その後、NTT ドコモは事実関係を認めて謝罪。兼松コミュニケーションズは自社が運営しているドコモショップ市川インター店で起こったことを明らかにし、同じく事実関係を認めて謝罪を発表しています。メモにはクソ野郎、お金に無頓着などの走り書きがなされており、メモの写真が拡散されたことにより大炎上状態となっています。
そもそもお客さんに対してクソ野郎とか、憶測に基づいてお金に無頓着と決めつけるあたりがアウトですが、仮にそう思ったとして、それを形に残して、さらに当事者の目に触れる時点でお粗末としか言えません。NTT ドコモと兼松コミュニケーションズについては、速やかに事実関係を認めて謝罪を発表し、厳正な対処を行うと明言したのは、炎上対策としては正解だと思います。ただ、本番はここからで、謝罪をして関係者を処分したら終わり、とならないことを強く望みます。
そういえば中の人、過去に車の整備で不備を指摘したら、 次の点検で点検メモにまるでクレーマーのように書かれていたのを発見したという、今回と似たような体験をしていますね。人間なので不備を指摘されたのに文句があったのは仕方ないとしても、そのメモを見えるところに置いてしまう無頓着さは突っ込みどころが満載でした。
まああれはそれ以前に整備ミスとか伝達漏れで作業をしていないとかいろいろあって、そこにさらに不備があったから指摘したという経緯があったんですけどね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それではいただいたコメントをご紹介します。Apple Podcast は動きはありませんでしたので、Twitter のハッシュタグがついたコメントから。
配信お疲れ様でした。来年も引き続き聞かせていただきます。ちなみに私は年末年始仕事のご愁傷様組です。良いお年を。と、イクラムさんから12月29日に頂戴いたしました。
イクラムさん、コメントありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
つづみさんが毒を隠さないせいで余計なことを言わせてしまった感じで、なんかすいません。
今回のコメントは以上です。今年は皆様からよりコメントをいただけるよう頑張っていきたいと思います。
さて、前回の配信で到着が間に合わなかったものがあることをほのめかしましたが、配信した翌日に届いていました。
久しぶりにスマートフォンの購入です。今回はクラウドファンディング経由での購入になりましたが、ユニハーツのタイタンというモデルです。タイタンというと、その昔、HTC の Windows モバイルのスマートフォンを思い出す人がいるかもしれませんね。
ストレートタイプでQWERTYキーボードを搭載する、いわゆるブラックベリーライクなスタイルのスマートフォンですが、実際に届いたものを触ってみると、想像以上の分厚さと重さ、まさに巨人級です。
メモリーは 6GB、ストレージは 128GB ということで、スペックは比較的高めのモデルです。CPU もオクタコア、メディアテックのヘリオ P60 ということで、価格を考えると結構なスペックだと思います。
重すぎる。大きすぎるというのはまあ残念なポイントではあるんですが、それ以上に残念なのは、背面に擬的マークなど、法的に記載義務がある項目を書き込んだシールが貼られています。本体は防水防塵対応ですが、この重要なシールは水に濡れると滲むらしく、剥がしてしまいたいところ、しかし本体の電磁的表示に対応していないため、剥がして使うのは法的にアウトなんです。今後のソフトウェアアップデートで、電磁的表示に対応することを期待します。
DSDV に対応していますが、SIM スロットの片方はマイクロ SD カードスロットとの配多利用になります。ストレージが 128GB もあるので、デュアル SIM で使いたいのであれば内蔵ストレージに頼った運用をする必要がありますね。試しに NTT ドコモの SIM カードを入れてみましたが、SP モードのアクセスポイントを選択するだけで問題なく接続できるようになりますし、ボルテ通話にも対応しています。
中の人はキックスターターでバックしたんですけど、キャンプファイヤーでバックした人にはまだ届いていないなど、クラウドファンディング経由の人全員に行き渡った感じではないみたいですね。まだ使い道を決めかねている感じはしますが、本格的なカスタマイズは、利用者が増えてきてからが本番かなという感じがします。ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Goo ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。